新約聖書使徒言行録9章1節から。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行きダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れサウルサウルなぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よあなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中でアナニアと呼びかけるとアナニアは主よここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行きユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。どこでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため宰相たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たちまたイスラエルの子らにあなたの名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入りサウロの上に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスはあなたが元通り目が見えるようになりまた聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ちサウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け食事をして元気を取り戻した。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいてすぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。これを聞いた人々は皆非常に驚いていった。あれはエルサレムでこの名を呼び求める人たちを滅ぼしていた男ではないか。またここへやってきたのも彼らを縛り上げ宰相たちのところへ連行するためではなかったか。しかしサウルはますます力を得てイエスがメシアであることを論証しダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせた。サウロという人が出てきました。この新約聖書の中で多くの手紙を書いたパウロであります。このパウロがとても固くなな心を持ってイエス・キリストのこの福音に反対していたこと、これがまず本当に私たちが知るところであります。9章の1節を見ますとこうあります。 サウルはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。非常に強い固い心を持ってキリストに反対しなければならないと考えていました。非常に強い固い確信を持ってですね、これは急に彼の中に生じたものではなくて、そのようにこのパウロが生まれそのように育ってきました。フィリピの信徒の手紙の3章を見ますと、彼がどのようなものであったかこうあります。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属しベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。熱心さの点では教会の迫害者、自分が生まれ育ってきたその歩みの中で当然熱心に進むとすれば教会を迫害するもの、そのようなものであるべきであり、また私はそのようなものだったと言っているんですね。熱心さの点では教会の迫害者。でもこのように生まれながらにキリストに反対する道筋に育ち、そして実際キリストと出会ってキリストに反対し、キリストに反対するだけではなくて、キリストが十字架につけられることにも当然この人は十字架につけられて死ぬべきもの、またそれでは足らなくて、その後キリストの復活を証言していく者たちを捕まえてはキリストを呪わせようとする、こういうものだったと言っているんですね。教会の迫害者、亡き者にしなければならない、この教会は亡き者にしなければならない、それほどの熱心を持って迫害していたというわけです。でもそのパウロが本当に180度変わるように、全く違うものとなるように、その心の固くなさを打ち砕かれて、キリストを今度は反対に明かしするものにされてまいります。どうしてというそこのところをですね、私たちは十分には分かりません。起きたことはパウロが告げる通りのことは分かっています。だけどもなぜそのパウロがですね、本当にこういうふうに変わったのか、細かいところまで全ては分かりません。でもはっきりしていることは、イエス様がこのパウロと出会ってくださったということです。イエス様がこのパウロと出会ってくださった、これはパウロ自身も深くところであります。人から自分は教えられたわけではない、人から教えられたわけではない。彼の書いた手紙、ガラテヤの信徒への手紙の1章の11節にはこうあります。彼がキリストを信じるようになってから書いた手紙、語ったことですが、兄弟たち、あなた方にはっきり言います、私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。人によるものではない、人から教え込まれたとか、人から説得されたとか、人を恐れてとか、人の顔を気にしてとか、そういうことではないと言ってるんですね。人から教えられたわけではない、私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。啓示によってとは、 イエス様がそのことを私に示してくださったのですということです。イエス様がそのことを私に示してくださったのです。このパウロにおいては、イエス様が、パウロが教会を迫害しようと思って一直線に進んでいたその道のところにイエス様が突然現れてくださいました。どういう仕方でイエス様がその人に現れてくださるかはそれぞれと思います。でもこの信仰の本質は同じです。イエス様が私たちに現れてくださいます。イエス様が現れてくださると言ってですね、私たちは、じゃあイエス様が現れてくださるんだったら、この目でそのイエス様を見ることができるのか、あるいは見なければこの信仰というものは確立しないのか、このように考えたならば間違いです。イエス様はおっしゃったように、見ないで信じる者は幸いだとありました。見ないで信じる者は幸いだ。見たとしても私たちの心が固くなであるならば、それは何の役にも立ちません。見ないで信じる者は幸いだ。イエス様を見るという点で言うならば、人々はもう散々見たわけですから、イエス様がおられるんだったら、イエス様がご自身を明かしする不思議な技を見せてくださって、本当に神様が生きていることを私の人生の中で具体的に本当に驚くような技で見せてくれ、こう思うこともあるかもしれませんが、そのような仕方で信じるとしたならば、イエス様の周りにいた多くの人たちはたくさん見ていたんですね。実際経験した人たちもいました。だけどもイエス様を信じるということにおいては、やはりその心の固くなさはそれではなくなりませんでした。信じる、見ないで信じるものは幸いだ。反対に、私の言葉にとどまりなさいとイエス様はおっしゃいました。私の言葉にとどまりなさい。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。ヨハネによる福音書8章の31節です。私の言葉にとどまりなさい。イエス様の言葉にとどまりなさい。そしてイエス・キリストを知ります。パウロもまたイエス様と出会った時にですね、イエス様はパウロを本当に怯えさせたり恐れさせたりびっくりさせてですね、もうイエス様の前に恐れに満ち溢れてひれ伏すように現れたわけではありません。今日のところを見るとですね、本当に静かに現れます。9章の3節、ところがサウルが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウルは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。なぜサウル、サウル、私を迫害するのか、呼びかける声を聞いた。叱りつけたり、本当に、何ということをするんだと神様の怒りのもとで本当に心もどこにあろうかというほど怯えるようにイエス様が現れたわけではありません。本当にくすぶる闘心を消すことなく、 また傷ついた足を折ることなくイエス様は人々に語り続けながらその歩みをして、そして十字架において挙げられて、この世を去っていかれましたけれども、そのように傷ついた足を折ることなく、くすぶる刀身を折ることなく語っておられたように、このサウルにもそのように語りかけます。穏やかに語りかけます。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。この後どういうやり取りがなされたか、これ以上のことは分かりません。でもイエス様がこのように静かにパウロに語りかけました。パウロはそのなぜという言葉を聞いて、主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。本当に自分が迫害しているイエス様と出会ったんですね。そしてパウロはこのように穏やかに語りかけるイエス様のお言葉に従って、言われた通りダマスコの町へと向かっていきます。そして彼はもはや迫害するのではなくて、自分が今まで持っていた目的ですね、あの町に行って人々を本当に迫害してキリストを呪わせる、キリストから引き離す、この目的ではなくて、その町に行って静かに3日間食べも飲みもしなかったとあります。目が見えなくなっていました。そのようにしてイエス様のお言葉の通り待ち続けました。改めてこのパウロが、これほど頑なだったパウロがイエス様と出会った時に、このようにイエス様が静かに語りかけたこと、確かに光が周りを照らしたことは驚くべきことでしたけれども、でもその語りかけは本当に穏やかに語りかけたこと、このことを覚えたいと思います。改めて神様が子供たちにも語りましたが、大切なことは静かに語ります。本当にその人が心でよく聞くように静かに語ります。私たちが神様の御前に本当にその声に心を傾けるように静かに聞きます。実際そのようにして語らなければ私たちの心は神様の言葉を正しく受け取ることができません。どこかで閉じた部分が残り続けるんですね。神様は私たちの心を無理やり砕くのではなくて、静かに語りかけます。肝心なことは、いろいろなことを、天地万物をご支配なさるお方ですから、いろいろなことを本当に御心のまま働かせますけれども、肝心なことは静かに語ります。パウロはその声を聞きました。そして3日間食べも飲みもしなかったとありますけれども、キリストは今度は弟子のアナニアをパウロのもとへ使わします。ダマスコに アナニアという弟子がいたとあります。そのアナニアに主はこのように命じます。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために、私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウルの上に手を置いて行った。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。本当にパウロはイエス様と出会ったんですね。でもその鍵は本当に聞いたということです。イエス様のこの穏やかな語りかけを本当に聞いたということです。その言葉においてイエス様と本当に出会ったということです。言葉と出会ったということは、人でもない、人を恐れるのでもない、周りを気にするのでもない、これから何がこのようにイエス・キリストを信じたら起こるかを案ずるのでもない、こういうことがあったら信じられませんね。こういうことがあったら、いくら私が迫害しているイエスだと言ってどれほどはっきりと見ても、このイエス様を信じて洗礼を受けることなんかできません。そんなことをしたら何が起きるかはっきり分かっています。でもそういうことではなくて、本当にそういうことは本当に脇へ置いて本当に聞いたということです。これが最初の一歩ですね。最初の一歩です。人からではない、本当に神様から聞いたということです。イエスだと、このお方の声を聞き、このお方をその言葉において見、そして出会ったということです。聖霊で満たされるようにとありますが、ここからパウロの聖霊に満たされる歩みが始まります。聖霊に満たされる、聖霊に満たされるとありますけれども、これは皆さんどういうことと考えるでしょうか。満たされるということは、それ以外のものがないということです。聖霊のお働きの非常に大きな一つは、ヨハネによる福音書の14章26節にこうあります。弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊が、あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。これが聖霊の働きです。聖霊というお方がその人のうちに満ちるときには、そのお方が働いて父が語られた言葉をことごとく思い起こさせてくださいます。思い起こさせてくださるというのは、皆さんどういうことでしょうか。その人にだけわかります。またその人の心の一番深いところで起きる言葉なんです。思い起こすですから、思い起こすです。主の言葉をことごとく思い起こさせてくださる。弟子たちも、これはパウロではありませんが、ペトロもそうですね。思い起こさせてくださる。イエス様が散々ご自分が十字架で死に、三日目に復活するとおっしゃっていたんだけれども、 彼らの心の中にはそれが浮かびませんでした。浮かばない。イエス様は復活したという婦人たちの言葉を聞いてもたわごとだと思われる。こういう状態ですね。でもイエス様と出会う。喜ぶ。イエス様は待てと言います。聖霊が下るとあなた方は力を受けるからそれまで待て。聖霊が下った後何が起きたでしょうか。ペトロは、キリストは死に支配されたままでいるなどということはありえなかったのですと言い出します。思い起こさせてください。イエス様がおっしゃった通りのことを思い起こさせてください。あのようにメシエは死ななければならなかったということを思い起こさせてください。またそのことを公にするときに主がおっしゃったように、恐れるな。人の前で私を知らないというものを私は、死の前で私も知らないという。だから、人を恐れるな。思い起こさせてください。そのことがよく彼の心の中に思い起こされていることがわかりますね。人は心の内に満ちていることを語るんですから。聖霊において思い起こさせてください。パウロもそうであります。思い起こさせてくださる。ここに来るまでパウロはいろいろなものを実は見ています。あの信仰と霊に満ちた人、聖霊に満ちた人ステファノが殉教するところにも立ち会っています。人々から石を打たれて彼が死んでいく姿も見ています。彼はステファノを殺すために石を投げつける人々の服の上着の番をしていたとあります。賛成していた。そしてそこで聞いてます。そのように殺されていくときにステファノがどのように神様に向かって祈ったのかも聞いています。何もなしに今ダマスコに向かっているわけではないんです。いろいろなことを聞いています。また見ています。迫害しながらも迫害する者たちがどのようにその迫害を受けているかを受け取っているかを見ています。ステファノは死んでいくときに天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った、聞いています。この言葉聞いています。また最後に主イエスよ私の霊をお受けくださいと言って息を引き取って言ったことも聞いています。またそれだけではなくひざまずいて主よこの罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだのも聞いています。それだけではありますね。具体的にパウロが迫害していったその迫害した人々があくまで彼の目から見れば頑固に鞭打ったりまた脅したりしてもあくまでイエスは主であるということをやめないのを見ています。聖霊の働きをここまで見ています。彼は彼が後に書いた手紙の中に出てくる言葉こうあります。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わない。これは迫害をしていた時のパウロの経験でもあると思いますね。どんなに迫害してもどんなに脅してもその心の内に思い起こさせてくださる聖霊の働きの強さを経験したと思います。非常に静かな神様の働きです。 だけどもこの静かな働きがどんなに強いものであるかを経験したと思います。実際私たちもそうなんですね。人から脅されて脅されて、あるいは怖くて、あるいは人の前で本当によく思われたくて、こういうことによっていろいろなことを語ったりいろいろなことを行っても、一番深いところにおいては違うから、状況が変われば違うものがそこから出てくるし、違うことが語られます。こんなありさまですね。人は変わりません。一番深いところで聞くのでなければ、一番深いところで本当にそうだと心から納得しなければ変わりません。状況が変われば変わります。でも聖霊のお働きは違うということです。イエス様との出会いは違うということです。イエス様は脅すように、驚かすように、びっくりさせて、これでどうだというようにパウロに現れません。なぜ迫害するのか、あるいは本当にのんきな言葉のようにも聞こえますね。迫害の息に燃えているものですから、教会の思いからすればですね、もうパウロがこれ以上何もできないように、本当にイエス様が出会って恐れさせて、縮み上がらせて、それをとどめてくれと、こう祈ったこともあったかもしれません。でもイエス様はそのパウロのところに現れて、なぜ迫害するのか、語りかけます。そして聖霊に満たされるようにアナニアが使わされて、彼もまた聖霊に満たされます。でもこの聖霊に満たされるということがもう一度繰り返しになりますね。本当にその一番深いところに神様の言葉が入るようになるということです。そうでなければ人は変わらないからです。環境の力、人との関係、これで神の国まで私たちは歩み抜くことができません。ローマの信徒への手紙の7章を見ると、パウロはですね、自分は本当に熱心にまた歩んできたけれども、改めてキリストを知ったときに7章の9節加わります。私はかつては律法と関わりなく生きていました。こう言いますね。律法の義については非の打ち所のないものと一方では語りますけれども、それは人の前でということです。人の前で、人の前で人から指さされるようなことは何一つないように生きてきましたということです。でも改めてキリストの前で、本当に私を裁く神の前で、永遠に生きる、私を生かすこともできる、また永遠に共に生きるように私を救ってくださる神の前で、私はかつて律法と関わりなく生きてきました。一番深いところに律法はないということです。神様の御心は一番深いところに自分は実はなかったと言ってるんですね。しかし改めて聖霊がこのパウロの心にもおいでくださって、本当に聖霊が、キリストの霊がパウロの心の中に本当に住んでくださって、このパウロの体の中に住んでくださって、変わっていきます。思い起こさせてくださる、主の言葉をことごとく思い起こさせてくださる。そうした時に改めて、まず一つは、なんと自分は惨めな人間なんだろう、誰がこの死に定められた体から救ってくれるか、人も救えない、自分も救えない、誰が救ってくれるか、 しかし私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。私はこのように心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。主の皆を本当に呼ぶものとなりました。聖霊に満たされてです。聖霊に満たされて、聖霊はそのように私たちの心に働き、私たちの中に働いて導いてくださいます。一番深いところです。そのように御言葉を聞いてこそ、お言葉の通りなんですね。喜べ、いつも喜んでいなさい。サウルはこう書きます、ね、いつも喜んでいなさい。そう言われてもという自分が私たちの中にありますね。いつも喜んでいなさい。でも聖霊に満たされるときには、一番深いところで喜んでいなさい、これを聞くときには喜びます。主が喜びなさいというからには喜びます。どんなことにも感謝しなさい、どんなことに感謝しなさいと言われても、でも聖霊に満たされるときには感謝します。絶えず祈りなさい、絶えず祈りなさいと言われても、でも聖霊に満たされるときには絶えず祈ります。そのように聖霊がことごとく主の言葉を思い起こさせてくださいます。そしてその人の心の中にそのように思い起こさせられたならば、その人の歩みが変わります。心から出てくるものによって人の歩み、言葉は変わっていきますから、本当に変わります。環境ではありません。どのような環境に置かれても出てくるものが違います。キリストと共に生きるです。神と共に生きるです。最後にガラテヤの信徒への手紙の2章の19節20節を読んで終わりたいと思います。ガラテヤの信徒への手紙2章19節20節、私は神に対して生きるために律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。キリストが私のうちに生きておられるのです。どういうふうに生きておられるか、聖霊において生きておられる。じゃあ聖霊においてキリストが生きておられるとはどういうことか、その言葉をことごとく思い起こさせてくださるということです。そのように静かに私たちに語りかけて、その言葉が本当に私たちの一番深い命の中心のところに入ってくるように、土台となるように、キリストが生きておられるということです。パウロは聖霊に満たされて、もはや生きているのは私ではありません、これが満たされたということですね。私ではあります。お祈りいたします。くすぶる闘心を消すことなく、傷ついた足を折ることなく、語りかけてくださるイエス・キリストのお言葉の誠の強さ、力を覚えます。聖霊よ、どうか私たちのうちに ことごとく主の言葉を思い起こさせてくださって、まことの悔い改め信仰に満たしてくださり、その中で上からの力を得て、また上からの知恵を得て歩むことができるようさせてください。今週の一日一日、一歩一歩を良きもので満たしてくださるように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌500番です。 お座りください。